Well, today we are back in looking at Mark chapter 10, verses 17 through 31. Mark chapter 10, verses 17 through 31.
今日はマルコによる福音書10章17から31節まで見ていきます。
The context here in this set of verses happens during the period when Jesus continues and is still heading towards Jerusalem.
この文脈は、イエス様がまだエルサレムに向かっている最中に起こっています。
And on this journey, he keeps meeting people whose questions give Jesus the opportunity to teach about what it means to follow him.
そしてこの旅の途中でイエス様は質問をする人々に次から次へと出会われ、その質問によってイエスに従うとはどういうことかを教える機会を与えられました。
And the audience in Jesus' response is not just the ones asking the question, but primarily Jesus uses these encounters to teach his disciples more about what it means to follow him as Jesus Christ.
聴衆は質問者だけではなく、主にイエスはこれらの出会いを用いてキリストに従うとはどういうことかを弟子たちに教えられています。
And today's encounter here in Mark 10, 17 through 31 may be the most important question that Jesus answers, because what it does is it gets to the heart of salvation.
今日のマルコ10章の出会いは、救いの核心に迫るイエス様が答える最も重要な救いに関する質問ではないでしょうか。
I was raised in a church environment where the message of the gospelwas simply pray a repeat after me salvation prayer, and then that made you saved.
救いの祈りを牧師や日中学校の先生の後についてただ繰り返して祈れば救われるという福音のメッセージを伝える教会の環境で私は育ちました。
I did that as a child, but eventually I came to understand that I was notreally saved because I said a set of words.
子供だった私はそのようにしましたが、やがて決まった言葉を唱えたからといって本当に救われたわけではないことを理解するようになりました。
Like the man we'll meet today in this passage, since I was a child, I could honestly say that I had followed rules, that I was a good Christian kid.
今日この箇所で出会う人のように、私も子供の頃から戒めを守り、良いクリスチャンの子供だったと率直に言うことができます。
But the truth was, I was not saved.
しかし、私は救われてはいませんでした。
Because salvation is repenting of sin, meaning you have recognized your sin and accepting Jesus as your Lord, truly becoming a follower of Christ.
なぜなら救いとは罪を悔い改めること、つまり自分の罪を認めイエスを主として受け入れ心からキリストに従うものとなることだからです。
And folks, that is far more than words from our mouth, but it's attitudes of our heart and actions that result from that faith in our hearts.
口からの言葉だけではなく、それ以上に心のあり方であり、その結果としての行動なのです。
Let's begin reading at Mark chapter 10, verse 17, and meet this person who's confronted with what salvation really is.
まず、マルコ書を読み、救いが実際に何であるかという問題に迫られた人に出会いましょう。
The Bible says, and as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, Good teacher, what must I do to inherit eternal life?
マルコの福音書10章17、イエスが道に出て行かれると一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。
Now this man comes up to Jesus and the question he asked is the essential question of life.
この人はイエスに駆け寄り人生の本質的な問いを投げかけました。
It's the right question. It's the question that recognizes that this life cannot be all that there is. And there has to be a greater purpose to life than the 60, 70, 80, maybe 100 or more years that we live here on this globe.
それはこの人生が全てであるはずがないこと、そして私たちがこの地球上で生きる60年、70年、80年、あるいはそれ以上の歳月よりも人生にはもっと大きな目的があるはずだということを認識する質問でした。
In other words, we need to see this is a good question.
私たちはこれが良い質問であることを理解しなければなりません。
In fact, I would tell you it's the question that God wants us to ask. And God has provided the answer to that question.
実際これは神が私たちに問うことを望んでおられる問いであり、神はその答えを与えておられます。
Now, of course, the plan of salvation is beyond just our personal destiny. It's about the restoration of all creation to God's original plan for it.
もちろん救いのご計画は私たち個人の運命を超えたものであり、被造物すべてを神の本来のご計画に回復させることです。
But at its core, God's plan for salvation is about redeeming a people for himself to an eternal life of bringing glory to him in a perfect environment.
しかし、神の救いのご計画は、その核心においては、完全な環境の中で神に栄光を期する永遠の人生を送るために、神のために民をあがなうことなのです。
So, this is the right question. But does this man like the answer that he now receives?
これは正しい質問なのですが、この人は自分が受け取った答えが気に入ったでしょうか?
So let's read on and see how the conversation goes.
この会話がどう発展するのか読み進めてみましょう。
Look at verses 18 through 20 with me.
18から20節を見てください。
The Bible says, and Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother. And he said to him, Teacher, all these I have kept from my youth.
18節、イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか?良い方は神を一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。騙し取ってはならない。あなたの父と母を敬え。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれら全てを守ってきました。
Jesus answers the man with a really interesting statement. No one is good.Except God alone.
イエス様はここで良い方は神を一人のほか誰もいませんという興味深い発言をしてその人に答えます。
He's doing two things with this statement.
主はこの発言で二つのことを行っています。
Number one, he's pointing the man to God as the source of salvation.
第一に救いの源である神にこの人を導いています。
Now, of course,Jesus is himself God. He is the path to salvation through God's provision of his sacrifice on the cross.
もちろん、イエスご自身は神であり、十字架上の犠牲という神の定めによって救いに至る道です。
And that's where the second idea behind this comes into view.
そしてそこに、この背後にある第二の考えが見えてきます。
It seems as if Jesus is telling this man that he needs to really think about what the implications are of calling Jesus good.
イエス様はこの人にイエス様を良い人と呼ぶことの意味をよく考える必要があると言っているかのようです。
And then, if he really understands that calling Jesus good means that he's God, or at least in some way related to God, then there will be implications by his recognizing of that truth.
そしてイエスを良いと呼ぶということは、イエスが神であるか少なくとも神と何らかの関係があるということだと理解するならば、それを認識することには意味があります。
That would be important with what Jesus tells him to do directly after this statement.
それはこの人の発言の後、イエスが彼に何をするかをするように言われたかを考えると重要です。
Then Jesus points him back to the Ten Commandments.
そしてイエスは彼に十戒を示されます。
Now, of course, the Ten Commandments, the law, these would have been the way that any good Jewish person at the time would have defined goodness.
善良なユダヤ人であれば、この十戒が善の定義であったはずです。
Jesus didn't quote all of them here, just kind of the second half related to our treatment of other people.
イエスはそのすべてではなく、他者への接し方に関する実会後半の部分だけを引用されました。
I do hope that maybe you picked up on the fact that do not defraud does not appear in the Ten Commandments, but what it's related to is coveting your neighbor's property, which would lead to even maybe fraudulent actions to take over and get that property. So that's how that relates.
もちろん騙し取ってはならないというのは実戒にはありませんが、他人の財産を手に入れるために詐取行為まで行うことにさえなる隣人の所有物を欲してはならないことに関連しています。
In Pharisaic Jewish understanding, it was absolutely possible for a person to keep the commandments and the man answers according to that understanding.
ユダヤ人の理解では、人が戒めを守ることは絶対に可能であり、その人はその理解に従って答えています。
They believed that this was possible based on such passages as Deuteronomy chapter 30, verses 15 through 16.
彼らは申命記30章15から16節のような箇所に基づいて、それが可能であると信じていました。
In Deuteronomy 30, 15 through 16, the Bible says, See, I have set before you today life and good, death and evil. If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it.
申命記30章15から16節、見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。もしあなたが私が今日あなたに命じる命令に聞き、あなたの神、主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めを守るなら、あなたは生きて数を増やし、あなたの神、主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。
What they failed to understand was what the Old Testament made clear for us over and over. Because of sin, humans are incapable of actually keeping the law.
彼らが理解できなかったのは、旧約聖書が何度も何度も明言していることで、それは罪ゆえに人間は実際に律法を守ることができないことです。
But to the Jewish worldview, keeping these commandments would put one in a right standing with God.
しかし、ユダヤ人の世界観では、この戒めを守ることによって、人は神との正しい立ち位置にあることができるのです。
In other words, by doing something, your position with God could be obtained.
つまり何かをすることによって神との正しい関係が得られるのです。
This idea was even present in the question of the man to Jesus.
その人の問いもその考え方が根本にあったのです。
What must I do to inherit eternal life?
永遠の命を受け継ぐためには何をすればよいのでしょうかという問いです。
This is the same understanding that many people have today for how you get eternal life and how you have a relationship with God.
これはどうすれば永遠の命を得ることができるのか、どうすれば神との関係を持つことができるのかについて、今日多くの人が持っているのと同じ理解です。
But when we come to Jesus and we ask the question, what must I do to inherit eternal life?We get a very different answer.
しかし私たちがイエスのもとに来て永遠の命を受け継ぐためには何をすればよいのでしょうか、こう質問するとき、イエス様は全く違ったお答えをされます。
And this is what we see in verses 21 through 22.
21から22節でそれを見ます。
The Bible says, And Jesus looking at him loved him and said to him, You lack one thing.Go, sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions.
21節、イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰って、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは手に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。すると彼はこのことを場に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。
Jesus confronts the man with the truth about where real eternal life is found at.
イエスはこの人に真の永遠の命はどこにあるのかという真理を突きつけられました。
And it's not about what you do. It's about who you follow.
それは何をするかではなく、誰に従うかです。
Notice Jesus didn't deny at all that this man had actually kept the commandments, but he pointed out in a direct way that he hadn't actually kept the first commandment.
イエス様はこの人が戒めを守っていたことを否定しませんでしたが、実際には第一の戒めを守っていなかったことを直接的な方法で指摘されました。
Exodus chapter 20 verses 2 through 3 says, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me.
出エジプト記20章22節、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。
At the root of all sin is really a violation of the first commandment. Because sin is any attitude, it's any action that takes the glory that God deserves in our lives and gives it to another.
すべての罪の根源は第一の戒めに違反することであり、罪とは私たちの人生において神にあるべき栄誉を神から奪う態度や行為のことだからです。
Put it simply here, we violate the first commandment by idolatry, by putting anything before God.
簡単に言えば私たちは偶像礼拝によって第一の戒めに背いているのです。
That's the essence of sin, according to Romans 3:23, which tells us that all have sinned and what falls short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節は、これは罪の本質であると教えています。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。
When anything detracts from God's glory in our lives, what it's doing is it's showing the depth of our sin.
私たちの人生における神の栄光を損なうものがあるとき、それは私たちの罪の深さを示しています。
This man thought he was good enough by doing what the law said. But Jesus pointed out that in his heart, there was at least one thing ahead of God in his life. That was his money.
イエス様は彼の心の中には少なくとも一つ、神よりも優先するものがあったことを指摘されました。それは世の富、彼の財産でした。
So, rather than being a law keeper, just the same as everyone else, was a law breaker.
つまり、彼は律法を守るものではなく、皆と同様、律法を破るものだったのです。
And the answer that Jesus gave him was to give away his wealth to follow Jesus.
イエス様は彼に与えた答えは、自分の富を手放してイエス様に従うことでした。
Now we have to ask, is this saying then, does this mean that in order to be a Christian, we have to give away all of our money, all of our possessions?
それでは、私たちがクリスチャンになるためには、持っているお金を手放さなければならないということでしょうか。
And I'm going to say no, that's not what Jesus is saying here.
いいえ、イエス様がここでおっしゃっていることはそうではありません。
Jesus is addressing this particular man. He is addressing the particular sin that this man was notWilling to repent of.
イエス様はこの特定な男性と彼が悔い改めようとしない罪を取り上げているのです。
You see, repentance from sin is not just saying words of repentance, but it's a determination to reject the sin that we're repenting of.
罪からの悔い改めとは単に悔い改めの言葉を口にすることだけでなく、その罪を拒否する、決意をすることなのです。
For this man, his wealth was really where his true faith was at.
彼にとっては、富こそが真の信仰の在りかだったのです。
This was a situation of misplaced faith.
これは誤った信仰の状態でした。
This man's trust, his security in life because of his wealth, because of his money, it was what kept him from following Jesus.
彼のこの人生でのお金の信頼、安心が彼をイエスに従うことの妨げとなっていたのです。
And to follow Jesus.To accept him as Savior and Lord is to truly repent of sin, to reject that sin in our life.
イエスに従い、イエスを救い主、主として受け入れることは、罪を心から悔い改めることであり、罪を拒絶することです。
Now, I want to make clear here, is it an immediate change? Definitely not. But repentance is a willingness.Change the sin that we see in our life.
もちろんすぐに変われるものではありませんが、変わろうとする意志が大切なのです。
This man had no willingness to change because he was not truly repentant when confronted with his own sin.
この人は自分の罪を突きつけられたとき、心から悔い改めていなかったので、変わる意志がありませんでした。
Now we can criticize this man for his unwillingness to reject greed and to fully put his hope for eternal life in Jesus Christ.
私たちはこの人が貪欲を拒絶せず、永遠の命への望みをイエスに完全に託そうとしなかったことを批判することができます。
But so many people, including maybe some of you here today, do the same exact thing.
しかし、残念ながら、多くの人々が今日もそうで同じことをしています。もしかしたら、今日ここにいるあなたも、心の中でこの人と同じ罪を犯しているために、イエス様に従うことを拒んでいるのかもしれません。
Maybe you're here today and you've heard the gospel over and over, and you still refuse to follow Jesus because in your heart, your sin is the same as this man's.
あなたはもしかしたら福音を何度も聞かれたかもしれません。しかし、この人と同様、心の中では同じ罪を犯し続けているのかもしれません。
Your hope in this world is found in money. And you don't want to risk God asking you to give that up in any way. Or even feel any obligation to support his work with what you see as your belongings and your money, what you have earned.
この世でのあなたの希望はお金にあり、神にそれを手放すように言われたくなく、自分のものだと思うもので、そのお金で神の仕事を支える義務があるように感じたくもないのです。
But it may not be money. For you, for some of you, it may actually be being Japanese.
しかしそれはお金だけではなく、日本人であるということかもしれません。
To accept, to follow Jesus is to reject certain aspects of the culture that all of us live in right here in Japan. And for some of you born in this culture, that can become the idol that keeps youFrom following Jesus.
あなたが生まれ育ち、今生きている日本の文化のある側面をイエス・キリストを受け入れ従うことによって否定することになるかもしれません。それがあなたの偶像となり、イエスに従うことの妨げになっているかもしれません。
Just like this young man, you're willing to sacrifice your eternal destiny for the security that comes.With either your identity, social class and acceptance, or your possessions that you've accumulated here on this earth.
この青年のように、あなたは自分のアイデンティティや、この地上での財産によってもたらされる安心や保障のために、自分の永遠の命を、運命を犠牲にすることを厭いません。
Jesus recognized that the presence of riches, especially, could be a great detriment to a person coming to Christ because of the trust that so many of us have in the wealth that we can accumulate here on this earth.
イエス様は、私たちの多くが地上で蓄えることができる富に信頼を寄せているために、富の存在がキリストに近づく人にとって大きな弊害となりうることを認識されていました。
And don't sit in here and think, well, this is only talking about the ultra wealthy.
これは超富裕層だけの話ではありません。
Probably none of us in this room this morning, I know today you aren't going to have to, you are going to have to go pray for money to purchase food for your next meal.
こんにちは。もちろん今日は食事会がありますけれども、次の食事のために必要なお金を祈り求めなければならない人は、この礼拝堂にはいらっしゃらないでしょう。
In the eyes of many people in this world, the fact that we have money to eat, that alone puts us in the wealthiest people that live on this earth.
地球上の多くの人たちの目から見れば、私たちが食べ物に困らない、それだけで私たちはこの世の富裕層の仲間入りをしたことになります。
While there are people in Yokohama living on the streets, none of us in here today are living on the street. We have money to take a train. In most cases, most of us probably have a car or access to one if we need one.
もちろん横浜にも路上生活者はいます。あなたは路上生活をしているわけでもなければ、電車に乗るお金もあり、車が必要なら大抵の場合周遊されているか、あるいはいつでも使うことができるでしょう。
Based on that, Jesus then makes a surprising statement in verses 23 to 25 here.
そのことを踏まえて、イエス様は23から25節で驚くべき発言をされます。
The Bible says, and Jesus looked around and said to his disciples, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. And the disciples were amazed at his words. But Jesus said to them again, children, how difficult it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God.
23節。イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。
With good reasons?The disciples were pretty astonished at Jesus' words because they recognized that to take this literally meant only poor people could come to Christ. And that went against everything that they knew about Jesus who they had been following.
弟子たちがイエスの言葉に驚いたには最もな理由がありました。文字通りに受け取ればイエスのもとに来ることができるのは貧しいものだけであり、それは彼らがイエスについて知っているすべてに反することだと気づいたからでした。
It was true. Jesus had followers who were poor and experienced the mercy that Jesus showed them that society did not. But Jesus also had followers like a man named Zacchaeus, a rich man who followed Jesus in Luke 19.
イエス様には貧しく社会が手を差し伸べないところでイエス様がかけられた憐れみを経験した信者が多くいましたが、ルカ19章に登場するイエス様に従った金持ちのザーカイのような信者もいました。
Clearly, every class of people is included in the call to follow Jesus Christ.
キリストに従いなさいという召しには、明らかにあらゆる階層の人々が含まれています。
So Jesus tells them the solution to this problem in verses 26 through 27 as it continues.
26から27節でイエスはこの問題の解決策を彼らに告げます。
The Bible says, and they were exceedingly astonished and said to him, then who can be saved? Jesus looked at them and said, with man, it is impossible, but not with God. For all things,are possible with God.
26節から弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。
If salvation was our work, then this truththat it is hard for the rich to follow Christ would be a significant problem.
もし救いが私たちの技だったとしたら、金持ちがキリストに従うのは難しいというこの真理は重大な問題となるでしょう。
And it would actually mean that it's probably not worth sharing the gospel with a rich person because we're already assured that they're probably not going to respond.
そして裕福な人たちは応答しないので、福音を伝える価値がないということになるでしょう。
In fact, we have a huge problem. If salvation was up to any of us, rich, poor, old, young, Japanese, Chinese, American, or any other nationality.
実際、もし救いが金持ちであろうと、貧乏人であろうと、年寄りであろうと、若者であろうと、日本人であろうと、中国人であろうと、アメリカ人であろうと、その他の国籍の人であろうとも、私たちの誰かに委ねられているとしたら、私たちは大問題を抱えていることになります。
We have a problem because the Bible tells us in Romans 3:10 through 12, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one.
なぜなら、聖書はローマ人への手紙3章10から12節にこう書いてあるからです。次のように書いてある通りです。偉人はいない。一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。すべてのものが離れて行き、誰も彼も無用のものとなった。義を行う者はいない。誰一人いない。
Did you see that there in that verse? No one seeks for God.
わかりますか？神を求める者はいないのです。
The only reason any of us are followers of Christ today is because of God's grace.
私たちの誰もがキリストに従うのは神の恵みのおかげなのです。
It's because God in His love predestined us to salvation.
それは神がその愛のうちに救いをあらかじめ定めておられるからです。
He chose us, as Ephesians 1:4 through 6 says, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons.Through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved.
神は私たちを、エペソ人への手紙1章4から6節が言うように、私たちを選ばれたからです。すなわち神は、世界の元いが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる、傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。
Salvation is the free gift of God by His grace alone to those who have been chosen from eternityTo follow Christ as their Lord and their Savior.
救いはキリストを主であり救い主として従うよう永遠の昔から選ばれた人々に対する神の恵みのみによる無償の賜物です。
This is a complete dedication of ourselves to Jesus and to His purpose for our lives.
これは私たち自身をイエス様と私たちの人生のための主の目的のために完全に捧げることです。
But this is not a loss. This is our best gain.
しかし、これは損失ではなく、私たちの最高の利益なのです。
And that's what we see in verses 28 through 31.
それが28節から31節に書かれていることです。
The Bible says Peter began to say to him, See, we've left everything and followed you. And Jesus said, Truly,I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, the last first.
28節からペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。イエスは言われた。まことにあなた方に言います、私のためにまた福音のために家兄弟姉妹母父子供畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家兄弟姉妹母子供畑を100倍受け、来るべき世で永遠の命を受けます。しかし先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になります。
Peter again runs his mouth. And you should read this as him sort of looking for applause here. Yay, look what we've done. And sympathy for what he sees as a big deal to give everything up to follow Christ. That's the attitude he says this with.
ペテロは再び口を開きますが、これは彼がキリストに従うために全てを投げ出すことを大変なことと考え、 拍手喝采や同情を求めていると見抜くべきです。
But this isn't the right attitude in following Christ.
しかし、これはキリストに従う際の正しい姿勢ではありません。
We don't spend time focusing on who gave up more to be a follower of Christ. We spend time focusing on the one who we're following and what we gain in and through Christ.
私たちはキリストに従うために誰がより多くのものを諦めたかに焦点を当てるのではなく、私たちが従っているキリストとキリストにあって、キリストを通して私たちが得るものに焦点を当てるべきです。
Look at the difference in the Apostle Paul's words in the letter to the Philippians.
フィリピ人への手紙にある使徒パウロの言葉との違いを見てください。
Philippians chapter 3 verses 8 through 10, the Bible says this, Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things, and I count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection and may share in his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead.
フィリピ人への手紙3章8から10節。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵あくただと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて、神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり。
The Apostle Paul had discovered the answer to the question, What must I do to inherit eternal life?
使徒パウロは、永遠の命を受け継ぐためには何をすればよいのでしょうという問いに対する答えを見つけました。
The answer to that question, knowing Jesus as his Lord and Savior.
そしてその答えはイエスを主として救い主として知ることでした。
He valued that relationship so much that everything else on earth just simply looked to him as rubbish. It was as garbage in the face of his Savior, Jesus Christ.
パウロはその関係をとても大切にしていたので、イエスの前ではこの世の他のすべてが塵あくたのように見えたのです。
So to him, he wasn't giving up anything but trash so that he can inherit eternal life that came through the resurrection to eternal life that is promised to all who know Jesus.
ですから、パウロにとってゴミ以外のものを捨てることではなく、イエスを知るすべての人に約束されている永遠の命への復活によってもたらされる永遠の命を受け継ぐことができたのです。
That's what Jesus is saying here.
イエス様がここでおっしゃっているのはそういうことです。
The call to follow Jesus is not both and. You can't have the world and have Jesus.
イエスに従いなさいという呼びかけは、この世とイエスの両方ではありません。どちらか一つなのです。
The call to follow Jesus is either or. He demands all of us, all of our devotion and undivided attention to his glory and to his lordship in our lives.
イエスは私たちのすべてを、私たちの献身を、イエスの栄光のために、そして私たちの人生におけるイエスの主権のために脇目を振らず集中することを求めておられます。
But whatever we give up in that process is returned to us a hundredfold, he says, whether it's houses or family or possessions, when we give that up for the gospel It is nothing in the light of what we gain in Jesus Christ.
家であれ、家族であれ、財産であれ、福音のためにそれを放棄するとき、イエス・キリストにおいて得られるものに照らせば、それらは比べようがありません。
And notice that receiving is both in this time, as verse 30 says, and in the age to come, eternal life.
30節にあるように、今この世でと来たるべき世で永遠の命を得るということです。
Now to be sure, that gain in this life, we're told, will come with persecution even. But within the church, when we gather as the church in the body of Christ, we gain a true family. Mothers, brothers, sisters, fathers, we gain a true family in Christ.
確かにこの世で得るものは迫害さえも伴いますが、教会、キリストの体の中で私たちはキリストにあって真の家族、父や母、兄弟、姉妹を得ます。
And in Christ, we gain eternal riches that Matthew 6:20 describes as treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal.
そしてキリストにあって私たちはマタイ書6章20節が次のように表現する永遠の富を得るのです。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。
Church, that's where true salvation is found. Jesus Christ and Him alone.
真の救いはイエス・キリスト、その主だけにあります。
And I want to ask you today, are you following Him as your Lord and your Savior?
あなたはイエス・キリストを主であり、救い主として従っていますか?
Are you seeking to orient your life fully to bringing glory to Jesus Christ?
イエス・キリストに栄光を期すことに自分の人生を完全に向けようとしていますか?
Seeking to hold on to the riches of this world in whatever way, to be first in the world's eyes.Does not make you first in God's eyes.
どのような形であれ、この世の富にしがみつこうとしたり、この世の目から見て一番になろうとしても、神の目から見て一番になることはできません。
Only by seeking Christ and Him alone as the ruler, the true King of every part of our lives will we be first in God's eyes.
キリストを、そしてキリストだけを私たちの人生のすべての部分の支配者、真の王として求めることによってのみ、私たちは神の目において一番になれるのです。
And folks, it is His eyes that matter for eternity. Because He is the one who will determine whether our future beyond this world is eternal death.
そして神の目こそが永遠に重要なのです。なぜならこの世を超えた私たちの未来が永遠の死であるか永遠の命であるかを決定するのは神だからです。
That future is determined solely by our relationship with Jesus Christ.
そしてその未来は私たちのイエス・キリストとの関係によってのみ決まります。
He died on a cross.To pay for our sin, to make our salvation possible.
イエス・キリストは私たちの罪の贖いを、救いを可能にするために十字架上で死なれました。
And so today, as we remember and truly in a sense celebrate that sacrifice by obeying His command to eat this bread, drink this cup.
ですから今日私たちは主の晩餐でこのパンを食べこの杯を飲むという主の命令に従ってその犠牲を思い起こしある意味で祝うのです。
If you've accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, and you've been baptized in obedience to him, then we invite you to join us today in this communion meal.
もしあなたがイエス・キリストを主であり救い主として受け入れ、イエス・キリストに従ってバプテスマを受けたのであれば、この主の晩餐にぜひ参加なさってください。
If you have not accepted Jesus or been baptized yet, we would ask you to refrain from partaking at this time.
もしあなたがまだイエスを受け入れておられず、バプテスマを受けていなければ、今回はご遠慮ください。
For parents, the best way to teach your children the importance of this meal is to not let them participate if they are not ready.
親御さんにとって、お子さんにこの食事の大切さを教える最善の方法は、準備ができていない場合は参加させないことです。
After I pray, our deacons will serve the bread and the juice from the four corners of the sanctuary, and then we're going to eat together and drink together once everyone's been served.
弁牧師が祈った後に、執事が礼拝堂の四隅からパンと杯を配ります。全員に配り終わりましたら、一緒にパンと杯に預かります。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we thank you for the clear message, the clear answer to that question, what must I do to inherit eternal life? And Lord, I can't help but think that in this room today, that there are some who can't truly answer that question with the right answer. They're not following Jesus as their Lord and their Savior. And today, Father, I pray right now that your Holy Spirit would convict them of their sin, of their need for a Savior, and that you would draw them to yourself, salvation. Father, we thank you for the cross, sacrifice you made on it on our behalf, so that all people from everywhere, from every nation, tribe, and tongue can come and worship you as your people, as the people of God. And today, as your church, we gather together in unity and we worship you as the people of God through this meal. Lord, I pray that you would join our hearts together to really begin our fellowship today around this table, around these elements, by focusing on what the one thing is that we all hold in common, that we are sinners who have been saved by the blood that was spilled for us on that cross 2,000 years ago. Father, we thank you for your love. Thank you for your grace. We pray that you would be glorified by this act of worship today. Pray this in Christ's holy name.